誰かのために、イエスのために。話、松田秀康。
皆さん、おはようございます。さて、先月のですね、7月26日から28日、ご存知の方はよくわかっていると思うんですけども、2泊3日のですね、VBS キャンプが伊江島でですね、行われました。まあ、大人子供合わせてですね、30名以上によるキャンプでありましたけれども、先週でしたね、泣き人協会の方たちはですね、土曜日の午後に放映されたビデオをご覧になられた方おられたと思うんですけども、どんなキャンプであったか知ることができたのではないかなと思います。今回のですね、VBS キャンプのテーマがですね、今週のこのテーマなんですね。誰かのために、イエスのためにというテーマのもとにですね、行われたキャンプでありました。大人はもちろん、参加した子どもたちもですね、それぞれ割り当てられた役割をきちんとこなすだけでなく、その他いろいろな場面においてもですね、誰かのために行動し、助け合ったキャンプであったように思われます。またこのキャンプはですね、コロナやですね、その他いろいろなですね、それぞれの個人の事情に諸事件によりましてですね、当初予約があった人数よりも数十名、以上のキャンセルがあった中でですね、キャンプが始まったわけでありますけれども、それでもですね、みんなのですね、協力、一致、そして団結、神様の助けによってですね、乗り越えられたキャンプであったと思います。ところでですね、今回のキャンプのテーマですがですね、同じテーマなんですけども、クリスチャンのですね、天国への旅におけるこの世の旅路においてもですね、このテーマはとても大切なことであって重要なことではないかなと考えたわけです。そこで今朝もですね、同じテーマ、誰かのために、イエスのためにと題しさせていただきましてですね、皆さんと共にこの時間を過ごしていきたいなと思っております。はじめにですね、福音社発行のベッドタイムストーリー365という、ご存知の方はご存知かもしれませんが、その中にあるジミーとビー玉とコマというお話をご紹介させていただきたいなと思っております。この日、ジミーは友達に連れられて初めて教会に行きました。海外から宣教師の先生が訪ねてきている日でした。ジミーは先生がしてくださった遠くの伝道地のお話に心を奪われました。献金を捧げる時間になりましたが、ジミーには何のことだかさっぱりわかりません。よく見ていると、みんなカゴの中に何か入れているようです。ジミーはポケットに手を突っ込みました。小石や釘、紐、王冠、どんぐり。ジミーにとってはどれも大切な宝物ですが、ろくなものがありません。でも何か献金をしたいと思ったので、ポケットをもう一度調べました。ビー玉が5つありました。このビー玉はジミーの一番の宝物でした。それからお気に入りのコマもありました。ビー玉を眺めるとジミーは、自分がとても大切にしているものだからイエス様にお捧げしても失礼にはならないだろうと思い、献金カゴに入れることにしました。献金が集められた時、牧師さんはなぜビー玉5つとコマが入っているのだろうかと不思議に思いました。そこで献金を集めた2人に尋ねました。その人は伝道地の話に心を大きく動かされたジミーのことを話しました。そこで牧師さんは今度はジミーに、なぜこの、 5つの捧げ物をしたのかと尋ねたのです。6つですね、駒回して。ジミーは正直に自分が持っていたものの中で、これらは一番大切なものだからですと答えました。牧師さんはジミーの素直な気持ちに心を打たれて、礼拝のお話をした宣教師に話しました。さて、宣教師はその後ビー玉と駒を持ってアメリカの各地へ伝道に行きました。彼はいくつもの町でジミーの話をしました。そして世界各地で教会、学校、病院などが必要とされていることを訴えたわけであります。話を聞いていた人たちはジミーの素直な行いにとても心を動かされました。そしてある人が宣教師に駒を買いたいと言いました。彼は5000円を支払い、その駒をまた宣教師に返しました。すると別の人がビー玉を1つ1000円で買ってくれました。そしてやはりビー玉を宣教師に返したのです。これはいくつもの町で繰り返されました。そしてジミーの贈り物は最後には7万2000円ものお金になりました。少年の持っていたものがたくさんの人によって何倍にも増やされたのです。たくさんの人の心を動かしたのもイエス様のお力によるものだったことでしょう。イエス様は少年ジミーの心からの贈り物を受け取ってくださったのです。ある日ついにジミーの贈り物が集めたお金をもとに、ある土地に教会が建てられることになりました。その記念碑には5つのビー玉と駒が埋められたそうです。さて、主にとって価値あるものとは、このジミーが行ったようなことであります。それは主に対する愛が動機であるかどうかであります。主は全宇宙を支配しておられるので、すべてのものを主はお持ちであります。しかし、従って主にとって大切なことは、目に見える形や量、そして質よりも、そこに込められた真心からの思い、動機が大切なのであります。主はジミーの純粋な思いを喜ばれたのでありました。ジミーの献金はお金ではなく、ビー玉と駒でしたが、主はそれを幾倍にも増して祝福してくださったのであります。キリストの実物教訓376ページ。神の前に価値があるのは、成し遂げた働きの量や目に見れる結果などではなくて、働きをした精神である。そして、希望の上巻4ページ。神は愛の奉仕だけを望まれる。愛を命令することはできない。暴力や権威によって愛を手に入れることはできない。愛は愛によってのみ目覚めさせられる。そして続けて希望の上巻2ページですが、己を捨てる愛の法則が天と地の生命の法則であること、自分の利益を求めない愛はその源が神の心にある、続けてですね、同じ、ベッドタイムストーリーの365からもう一つですね、ご紹介させていただきたいと思いますが、デニスおじいさんのお話でございます。アメリカの小さな田舎町に小さな教会がありました。教会の前の家には町一番のお金持ちで頑固者のターナーさんという人が住んでいました。牧師さんはターナーさんを神様のもとに導こうといろいろな話をしましたが、ターナーさんは全く相手にしません。聖歌隊が賛美歌を歌い始めると、いつも教会の庭のベンチに腰掛けてお酒を飲み、トランプで一人遊び始めるのでした。その頃はまだ自動車もない時代で、人々は教会へ行くのに馬車などに乗ってきました。教会の横には馬車置き場があり、そこに馬をつないでおくのです。ところがですね、馬が鳴いたりごとごと音を立てたりするので、そこにはいつも馬の番人がいました。この仕事はみんなに嫌がられていました。 ところがその仕事を頼まれているわけでもないのに、デニスというおじいさんがそれを引き受けて馬の世話をしてくれていたのです。おじいさんは22年間雨の日も嵐の時も一回もこの仕事を休みませんでした。道を通る人々はデニスおじいさんを見ると、今教会の中で何が行われているかがよく分かったのです。なぜならお説教の時は真剣に聞き耳を立てているし、賛美歌になると一緒になって一生懸命に歌っているからです。お祈りの時には馬の靴輪を持ってうやうやしく頭を下げて祈るのでありました。頑固者のターナーさんはベンチからその様子を眺めてはふんと鼻を鳴らしていました。ところがある年、大変寒い冬がやってきました。デニスおじいさんは風邪をひき、それが元で肺炎にかかり、やがて亡くなったのであります。そのことは町中に知らされました。デニスおじいさんは慕われていたので、みんな大変悲しみました。その夜、牧師さんが寝ようとしていると、玄関のドアをノックする人がいました。それは、あの頑固者のターナーさんでした。牧師さん、私はたった今、死んだことを聞いた。お葬式に、ターナーさんのお葬式には、お葬式は立派にしてやってくれ。費用は全部私が支払う。それから、お願いがあるんだ。これから先、私をデニスさんの代わりに馬の番人にしてくれないか。そうしてデニスおじいさんのお葬式の時、馬の番人をしたのはあのターナンさんだったわけであります。それからターナンさんは神様を信じるようになりました。22年の間、聖歌隊は歌い続け、牧師さんも説教をし続けました。ところが、それに耳を傾けなかったターナーさんを神様の元に導いたのはデニスおじいさんだったのであります。この世には、いろいろな働きがあります。楽しい仕事や辛い仕事、また華やかな仕事もあれば地味な仕事、あるいは嫌がられる仕事もあります。多種多様な仕事がこの世に存在するのです。しかし、すべての仕事に共通していることがあります。それは何でしょうか？それは、誰かのためや何かのために、その仕事が役に立っているということであります。そして主はすべてをご支配しておられるお方でありますから、どんな仕事も主の御手のうちにあり、主にあってはその働きを御心にかなうものとすることがおできになるということです。そして私たちの思いが、その仕事に対しての思いが純粋であるならば、主はその働きを豊かに祝福してくださいます。たとえまたですね、その働きが誰にも知られなかったとしても、天の記録には残り、主に喜ばれることになるのであります。クリスチャンの奉仕392ページ。神の御心に従う人にとって嫌な仕事は一つもない。主のためにそれをするとは、神からなすようにと与えられた仕事がどんな仕事であろうと、それに魅力を感じるという思想である。続けてもミニストリー77ページ。無我の奉仕に表されるキリストの愛は、悪人を改めさせるのに、剣や法廷よりも力がある。これらのものは犯罪者を恐怖させるには必要だが、愛のある伝道者はこれ以上のことができるのである。叱られて頑固になった心もキリストの愛には溶けることが多い。さて、この写真は皆さんよくご存知のタコです。 タカの仲間、タコのですね、仲間は、頭足類の八腕目に分類される軟体動物だそうですね。そしてタコの種類は世界に約200種類、あるそうです。で、日本近海にはですね、約50種類以上が存在しています。まあ、頭足類という、頭のすぐ下に、足があり、頭のすぐ上にですね、胴が乗っかっているため、奇妙な動物でありますが、そのためにですね、外国ではデビルフィッシュ、まあ、悪魔の魚とも呼ばれているそうですね。作りがですね、こういうふうになっているんですね。不思議な作りをしていますけれども、またですね、腕が8本あるタコですけれども、実は心臓は3つあって、脳もですね、9つあるという不思議な体の持っている持ち主なんだそうですね。目の上にあるものが胴体になってですね、その目の下、顔の下はすぐ足とか腕になっているわけですね。地球の 95% を占めるこの無脊椎動物の中で一番、タコは賢くてですね、なんと容器に餌を入れておくとですね、器用に蓋を回してその中の餌を開けて食べ、またそれだけでなくですね、また蓋を閉めて整えてしまうこともあるそうです。また他のタコがですね、やっていることを一回、見れば覚えてしまうということなんだそうですけども、そんな賢いタコなんですが、寿命は意外と短くてですね、まあ、ヒョウモンダコという毒を持っているタコは半年から1年、そしてですね、大きくなるタコ、3メートルから5メートルにもなるですね、水ダコというタコがいるんですけども、それでも最大5年、だそうなんですね。しかし、子育てに関しては命を懸けた愛あふれる子育てをします。彼らのですね、繁殖活動は、一生に一度だけなんですね。卵はしかし数万から数十万もの卵を産みます。左側の方の白いものがですね、卵なんですね。まあ、これは藤の花に似ていることから怪盗魚とも呼ばれる感じなんですけれども、そして右側がそれをですね、保護しているメスですね。交尾をした後、オスダコはしばらくして死にます。メスダコは卵が孵化するまで一時もその場を離れず、卵のお世話をしてですね、見守ります。水を吹きかけたり、敵に食べられないように守ったりするわけです。マダコのですね、孵化は1ヶ月程度、そして、大きな水ダコの孵化は6ヶ月から10ヶ月にも及びます。しかしですね、その間メスダコは何も食べずにこの卵の世話をし続けるのです。そのためこのメスダコはみるみる痩せ衰えていきます。そして子供たちが生まれると間もなく力尽きて死んでしまうのであります。この世のですね、最も、強い絆の一つに親の愛があるかと思います。このタコの世界もそうでありますが、そしてオスダコもそうですが、メスダコは、卵を孵化させるために産卵でエネルギーをかなり消費した後にもかかわらず、自分が餓死するまでに至るまでもですね、我が子のために愛情を注ぐのであります。そのようなタコの計り大きな愛があるわけですけども、しかしですね、そのような親の愛よりも大いなる愛が存在します。それは神様の大いなる愛であります。天の父なる神様は一人子なる御子イエス・キリストを私たちを救うために死に渡されたからであります。しかも私たちは罪を犯し滅んで当然なものなのであります。それにもかかわらず、神は私たちのために御子を死に渡されました。そしてその御子は全宇宙の王子であり、 また私たちを創造されたお方なのであります。なんと大きなですね、計り知れない大いなる愛が私たち人類に注がれたのでありましょうか。ヨハネによる福音書 3-16、 神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。続けて、希望の上巻5-6ページ、キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わずかえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。これは自発的な犠牲であった。イエスは天父のそばにとどまることもおできになった。イエスは天の栄光を保ち天使から崇められていることもおできになった。だがイエスは暗黒のうちにあるものに光を与え滅びるものに命を与えるために王権を天父の御手に返し王座の宇宙の王座から降りることを望まれた。さてこれはですね、死海、皆さんよくご存知、聞いたことがあるのではないでしょうか。死海という海のですね、写真で、ございます。皆さんよくご存知だと思いますが、死海は、中東にある、塩水湖、湖なんですね。塩水のイスラエルとヨルダンに接しています。湖面の海抜はマイナス400メートルということでですね、地表で最も低い場所にあるわけですね。そのため視界に入ってくる水は、あってもですね、外に流れ出る場所はないそうですね。このような形になっているというんですね。またですね、年間降水量は50ミリから100ミリと極端に少ないくですね、気温は夏が32度から39度、冬でも20度から23度とですね、非常に高い気温となっています。そのため湖水のですね、蒸発が水分供給よりも高くなって、それらの要因などによってですね、高い塩分濃度となっていくわけであります。普通の海水の塩分濃度は約 3% ですが、視界のこの湖水ですかね、水分、水はですね、30% にもなるそうなんですね。そのため、この湖水の比重と浮力が大きいために、人がですね、視界に入っても沈むことが極めて困難であるそうです。海面に浮かんで、本が読めるというですね、写真も見たことがあるかと思いますが、こんな感じでですね、浮かびながら本も、雑誌とかですね、新聞も読めるわけであります。またですね、この視界ですが、湧き水がの発生する一箇所あるそうなんですが、そこを除いて、魚類など魚などのですね、生存は確認されていないそうですね。そのためにもですね、それらのことから視界、死の海と呼ばれているんですね。なぜそうなのかですね。視界の水が塩が 27%、 魚が 0.9% だったらですね、この塩分濃度の低い方から高い方へと水分が移動するために、この魚がですね、脱水症状が起きてしまうということなんですね。それほど塩、塩分濃度が高いわけであります。まさにですね、生き物が住めない死の湖であります。それからですね、この視界ですが、視界での現地のですね、看板には、遊泳は危ないためにですね、入浴としてですの注意書きが立てられているそうなんですね。遊泳、泳ぐということに関してではなくて、入浴ということに関しての注意書き。その注意書きがですね、このように写真で立てられていますけれども、英語で、視界での安全な入浴ということですね、注意看板が立てられていて、入水の際にジャンプや飛び込みは絶対するなと、絶対という言葉がついてるんですね。そして2番目に、可能な限り桟橋を使用して入水せよ。入水は、かがめるですかね、まあ、高さまでとし、静かに鴎外せよ。そして 4番目に絶対に頭を水につけるなと、ここに絶対って書いてあるんですね。そして5番目、絶対に自分自身や周辺の人に水しぶきをかけるなって。そして6番目、絶対に死海の水を飲むなと。もしも死海の水を飲んでしまった場合は、直ちにライフガードか応急手当要員に助けを求めることってあるんですね。さらに入浴中は飲料水を頻繁に飲むこと、意外と死海って危険な場所だったわけですね。はい。で、これらの注意が書かれているのはですね、あまりにも塩分濃度が高いためであります。そしてそれらが人体に悪影響を及ぼすわけであります。もし誤ってこの湖水を飲んだらですね、体内のナトリウムバランスが急速に崩壊するだけでなく、内臓に化学熱傷ですね、を引き起こす場合や、湖水が肺に入ると肺炎のような肺機能障害を引き起こして、最悪の場合死に至る場合もあるそうです。またですね、入浴時間も15分ほどになると肌もダメージを受けるようになり、入浴時間の制限が20分となっているそうですね。その死海の水ですけれども、舐めると塩辛いどころではなく苦い、またはあるいは痛いと感じるほどの辛さだそうですね。この死海から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それは事故に生きる道は死に至るということであります。他の場所へですね、水が流れていかず入っているだけの入ってくるだけの死海を見るならば一目瞭然ではないでしょうか。また死海はですね、魚が住めない環境、それだけでなく人が入浴するにしてもかなり危険なところであります。それもまたですね、自己心や自我というものはですね、自分だけが死に至るものではなくて他のものにも悪影響を及ぼすということをですね、霊的に捉えることができるのではないでしょうか。教会の勧告下巻173ページ、あなた方は皆他人の心と品性に善か悪かの影響を及ぼしているのである。続けて曙上巻167ページ、人生の行為はそれがどんなに小さいものであっても皆良いことか悪いことに関わりがある。神が喜ばれるのは心よく進んで行う日常のごく自然な自己否定の行為である。我々は自己のためでなく他の人々のために生きなければならない。自分を忘れ人を助ける優しい精神を心に抱いてこそ初めて自分たちの人生を祝福とすることができる。さて、これらの昆虫見たことがあるでしょうかね、皆さん。角があるものもあります。でもこれはカブトムシではないんですね。これらの昆虫は、糞虫というですね、糞を食べる昆虫の仲間たちなんですね。意外と綺麗な色の糞虫もいますけれども、これを見るとよくご存知ですね。有名な糞転がしですね。で、この糞転がしは、俗称なんですね。俗称名で、スカラベとも言われております。糞転がしも糞虫の仲間でありまして、コガネムシの仲間であります。日本には約150種類くらい存在しておりまして、その中でですね、糞を転がす糞虫は、日本では奈良県の奈良公園内に1種類だけしかいないというんですね。その奈良公園の約50種類ぐらい、そこに糞虫がいるんですけども、その中の1種類の豆だるま小金というですね、その1種のみだけが日本では糞を転がすのが見ることができるというんですね。しかしその大きさは体長約3ミリほど、小さいんですね。とてもなかなか見つけにくいかもしれません。ですがですね、そんな小さい虫もいれば、また大きな虫、17センチぐらいまではあるんですけれども、自分の重さのなんと1141倍の糞の塊を転がすことができるそうです。1141倍。 人間に例えるとどんなものかと言いますと、70キロの人が80トンもの、つまり2階建てバスありますね。2階建てバス、それを6台分を持ち上げることになるそうなんですね。すごい力持ち。そこで世界で一番力持ちの昆虫というわけであります。そんな糞転がしですけれども、彼らにとって糞とは、餌であり、食べ物でありですね。また卵を孵化させるための、孵化床でもあるわけです。で、ここでですね、まあ、奈良県の奈良公園、有名なところだと思うんですが、鹿と、そこに鹿がいまして、そして糞虫と芝、この3つのですね、共存共栄している関係から少しですね、また、教訓を学んでみたいと思います。奈良公園には約、どれぐらいの鹿がいるかと言いますと、1200頭もの鹿が生息しているというわけであります。その鹿から排泄される糞は、1日に約1トン前後になるそうです。しかしですね、それにもかかわらず、この園内は比較的きれいに保たれているというわけなんですね。園の管理人によると、お客さんのゴミはですね、もちろん片付けますけれども、鹿の糞は片付けないそうです。それらの大量の糞はですね、なんと糞虫によって片付けられているということなんですね。そして、この奈良公園約 7.9 キロ平方メートルの広さがあるんですけども、その園内、芝の草刈りはですね、またこの1200トンもの鹿がしてくれているので、伸びた鹿を、芝をですね、人が刈ることもないそうです。つまり鹿と糞転がし、糞虫によってですね、きれいに保たれているわけですね。鹿が草を、伸びた草をですね、食べてくれるのですね、草刈りをする必要がないというわけなんですね。もしこれをですね、業者など人の手にですね、頼むならば、年間なんと約100億円という莫大な費用がかかってくるそうです。それをですね、彼らがやることによってタダで、できているわけですね。まあ、このように、広い地域の奈良公園ですが、で彼らのこの糞虫と、芝と鹿、この際、関係ですけども、これ下の図はそのような関係になっているわけですが、本当に共存共栄の関係にあります。芝が伸びてくるとですね、その伸びた草を鹿が食べて鹿の餌になるわけですね。そしてその鹿はですね、もちろん糞を排泄しますけれども、それをですね、この糞虫が食べて分解してくれるわけですね。1日1トンものですね、糞虫約。そして、その糞をですね、食べたり運んだり、また、することによってですね、分解して、この糞がですね、この地表の表面に、残ることによって、こさないようにですね、したりするわけです。そしてそれらは養分にも、なってですね、芝にとっての養分、栄養分になっていくわけですね。そして、この養分をもらった芝はまた、そのことによってですね、成長していくことができるわけです。そうやってですね、この芝と、糞虫、そして鹿がですね、本当にこの、ちょうどいい調和がバランスよく保たれているわけですね。このサイクルによってですね、奈良公園は、衛生的に管理されているわけであります。また、経営的にも大助かりであります。それぞれが、お互いに必要不可欠な存在であります。他者のために役立っているわけです。このことからも私たちは神様との関係、キリストとの関係を学ぶことができるのではないでしょうか。私たちの心がですね、芝とするならば、私たちの心がですね、傲慢、また自我などによってですね、高く伸びてくる時がありますね。そのような時、主は、試練というものを通して私たちの心をですね、低く謙遜にしてくださいます。また、芝がですね、鹿に食べられることは、芝にとってはですね、痛いことでありますが、私たちも同じようにですね、その試練は、その時はとても辛いことであります。しかし、そのことはですね、後々、 芝にとってですね、養分となって帰ってきたように、この恵みは、成長につながって、芝の成長にですね、つながっていくわけであります。主にある試練は、私たちの成長、そして恵みにつながっていくものなんであります。祝福の12、13ページ。神が試練と苦悩とを許されるときは、私たちの益のため、その清さに預からせるためである。耐え難く思われる試練も、信仰を持って受けるならば、祝福であることがわかる。この世の喜びを砕く残酷な一撃も、私たちの目を天に向ける手段となる。生涯の試練は、私たちの品性から不純で粗野なものを取り去る神の職人である。それからまたですね、大量のこの鹿の糞でありますけれども、それはそのまま放置されず、糞虫によって処理されていくわけですが、私たちの心の罪とかを処理してくださるお方もまたですね、イエス・キリストのみであるわけであります。キリストがですね、私たちが主を信じ、受け入れ、悔い改めるならば、私たちの罪とかを喜んでですね、イエス・キリストは背負い、そしてそれを処理してくださるお方なのであります。また、糞転がしがですね、糞を処理して、園内の清潔は保たれていたわけでありますけれども、私たちの心から罪とかのですね、汚物がなくなることは、主のためであり、私たちのためだけでなく、主のためでもあります。主の御心でもあります。園内がきれいに保たれていたように、私たちもまた罪とがのない清い状態でなければならないのです。なぜなら、私たちの体は神の宮として作られているからであります。イザヤ 43-25 節に、私こそ、私自身のために、あなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。もう一つ、コリント第1:3-16-17。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。もし人が神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮なのだからである。ところで、この奈良公園の鹿、そして糞虫、また芝のこのサイクルですけれども、他者のために役立っているサイクルでありますが、それはですね、またそのことによって彼らの生命が保たれていることもそのサイクルは表していますね。芝の草は鹿の餌となり、鹿の糞は糞虫の餌となり、糞虫によって鹿の糞は処理されて、また芝の養分になっていくからであります。誰かのためになることや与えることはですね、命の法則なのであります。つまり自然界の法則は与える法則であり、それは自己犠牲的な愛の法則でもあり、そしてそれは命の法則なのであります。ルカ 6-38、 与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう。もう一つ、教育の117ページ、自己犠牲の法則は自己保存の法則である。ここでですね、山形健二先生著者入流、隠されたる神という本からですね、原崎桃子さんの話をまたご紹介したいと思いますけれども、我が涙よ我が歌となれは、原崎桃子さんの病床日記である。牧師である夫原崎清氏から肺がんであることを知らされてから亡くなるまでの44日間の記録である。治癒不能の肺がんであることを知った原崎氏は、妻に本当のことを知らせるべきかどうか約3ヶ月間悩み続ける。そして1978年6月28日、原崎氏は子供たちが登校した後、お手伝いさんが来るまでの約1時間を費やして真実を告げたのである。桃子さんはその夜、日記に次のように書いている。今日は私の長くはない生涯にとって画期的な日となった。私の生涯は今日から始まるのだとし、これからが本番なのだ。私は今本当に正直にそう思っている。今日をそのような日にしてくれた清に、その勇気と決断と アイトにどんなに感謝していることか。ありがとう、ありがとう、よく話してくださったわね。かわいそうに、さぞ辛かったでしょう。辛かったでしょう。さらに、残されるであろう家族のことを思い、次のように記している。一人で床についてみると、静かな涙が溢れてきた。清のこれまでの一人の苦悩を思った。母が気の毒だった。父の看病で熟知している道筋を今また娘が辿ろうとしている。それから子供たちのことを一人一人思った。忠夫はどんな青年になるのかな。周平はどんな若者になるのかな。もう見られないだろうな。律子が恋愛したり結婚の決意をしたりするとき、相談に乗ってやれないな。そして次郎が中3から高校へと進んでいく、そのどこまでを共にいてやれるだろうか。今の私にとって時間の貴重なこと、一日の豊かなこと、夜も清と話す優しい静かな一日の終わり。同じ夜、彼女は愛する子供たちへと題して次のように記している。お母さんのこの病気がすでに手遅れになっていることについては、それは一方で人間的失格の積み重ねに違いないのだけれど、その意味でお母さんはあなた方に申し訳ないだけでなく、神様に対して本当に怠慢であったとお詫びするほかないのだけれど、しかしそのことをももっと大きく大きく包み込んでいる神様の御手の中でこのことが起こっていることを思うと、お母さんは許しを乞いつつ、しかしただの後悔といったものでなく、身胸をかしこみ恐れてそれに黙って従うことしかできません。それだけがお母さんのなすべき誠に積極的な行為でしょう。そして信じ従う中でお母さんは子供たちに長生きするよりももっといい、もっと別なものを与え得ると今確信しています。それにしてもごめんね君たち4人の子供たちよ。今お母さんは日記の表紙のすぐ後ろのところにこう書きました。お母さんを、お母さん自身をあなた方にあげます。こんなにしか言いようのないお母さんの気持ちをあなた方もいつか分かってくれるでしょう。自分たちが母となり父となった日、また母として父として子を残してゆく日に、神様がいつまでもいつまでもあなたたちのそばにいることを私からお取り上げになる。やはり涙のあふれる辛いことです。お母さんは今書きながら泣いているわ。でも神様を恨む気持ちは一つもないの。お母さんは泣いているけど不平ではないの。あなたたちがかわいそうだけど自分自身をかわいそうがってはいないの。だからお願いよ、神様を恨まないで。少しは恨んだとしても少しだけにするのよ。そして詩編にも繰り返し言われているように、神様のなさることはすべてはその時わからなくても愛から出ていることに信頼してね。お母さんは自分の病気を知っている。やがてもっともっと肉体の苦しみが襲いかかってくることも覚悟しています。そしていつかこの肉体が死ぬことも、それもずっと先のことというわけにはいかないでしょう。だけどもっとよくお母さんに分かっていることは、そのこと全体を通して神様は真実でいらっしゃる。神様の愛はますます大きく深くお母さんを包んでいてくださる。そして何よりもキリストがお母さんと共にいて神の国へと伴ってくださるということを、どうかキリストの道を歩み、右へも左へもそれないでください。そのことのためにこの母の苦しみを、涙を、叫びを、祈りを、信頼を、感謝を踏み越えて進んでいってください。 その翌日の日記に彼女はやっておきたいこと、やりたいこととして、教会学校のこと、礼拝、聖書研究、祈祷会の出席のことなど、具体的に列挙し、そして最後に、いつも通りのお母さんでいようと記している。彼女は自分の決意通り、一日一日を牧師の妻として、教会員として、そして母として精一杯生きていくのである。6月30日の日記。神様は私に証の機会を与えてくださった。昨夜私は母と姉とに対する証のことを思っていたのだけれど、神様は今からは私にできる最大のことをさせようとしてくださっているのかもしれない。サムソンの働きを私に求めてくださっているのかもしれない。神様はまだ私に御用が終わりになるのだ。若い日に伝道者にお選びくださったこの私を、ここで使い切ろうとしていらっしゃる。教会学校や子ども図書館に細く長く働かせるのでなく、今から集中的に思いっきり使おうとしてくださっている。しかし、がんの進行とともに呼吸困難が現れ、徐々に体力も衰弱してくる。7月30日の日記。礼拝、歩いて行かれない。歌えない。唱えられない。そういう私の礼拝を本気、本当の礼拝として捧げることを考える。我が礼拝、我がうめきよ。我が賛美の歌となれ。我が苦しい息よ。我が信仰の告白となれ。我が涙よ。我が歌となれ。主を褒め祭る我が歌となれ。我が病む肉体から発するすべての吐息よ。呼吸困難よ。咳よ。主を賛美せよ。我が熱よ。汗よ。我が息よ。最後まで主を褒めたたえてあれ。豊かな一日であった。本当に今日は豊かな一日だった。みんな、そしてあなた、ありがとう。8月4日、彼女は夫への手紙の中で次のような祈りを書いている。神様、私は本当は弱虫なのだろうと思います。これから何がどういうふうに起こってくるかが心配です。怖いです。自分がもう祈れなくなってしまったり、あなたを褒めたたえることができなくなって、ただうめき、ただ苦しがり、無我夢中のまま去っていくかもしれないと、そのことが少し恐ろしいのです。でも神様、許してくださいますね。そうなるまで、そしてそうなってからも、私の全存在はあなたのもの、キリストのものなのですから。8月6日、死のわずか4日前の日記。神様、できないことがどんどん増えています。トイレまでも人の手を借りることになりました。息も自分の力だけではできません。四六時中、酸素ボンベにビニールの管でつながれています。神様、まるで子犬のようでございます。時々キャンキャンフーフー言うのまでも、でも神様、目が見えます。耳も聞こえます。字も書けます。口で歌えなくても、頭と心とで賛美歌が歌えます。風を心地よいと感じられます。人の優しさを嬉しいと思います。冷たい麦茶もとてもとても美味しゅうございます。考えられます。感謝できます。祈れます。ありがとうございますと区切りながら言うことができます。時がわかり、日がわかります。神様、私は生きております。こんなにも充実して。神様、何より嬉しいのは、神様を信じ、仰ぐことができることです。イエス・キリストの道を、私も生命をかけて進みゆくことができることです。そして、やがてキリストに伴われて、見舞いに出ることを許してくださいませ。8月9日夕方5時過ぎから、頃から、容態が急変する。駆けつけた姉にその苦痛の中から、お姉様、信仰を持たなければダメですよ。教会に行かなければダメですよ。わかりますか？ 信仰は力ですよ。お母様にもそう伝えてください。と叫ぶ。夜になり、正真正銘の臨終の苦しみが始まる。死の2、3時間前、声にならない声で、賛美歌、神は我が櫓を歌い、突然、キリストと叫んで、あとは指で、に、夜、解放、と書いた。そして午前1時40分、臨終を迎えたのであった。がんを背負いつつ、覚悟も明るく、積極的に最後の最後まで生き抜くことができたということに、驚きを禁じ得ない。がんと知ってからたった44日間という短い期間なのに、それはいかに充実した密度の濃い44日間であったことか。原崎清氏はその秘訣を次のように言っている。妻ががんと知りつつ、何故にあのようにも明るく希望に満ちて生き得たかということの秘訣は、伝道者としての証明の自覚によっていたものであることは、彼女の死を考える場合、最大のキーポイントだと思う。つまり、清いとか、痩せ我慢とかいうことでは全くなしに、自分を核も豊かに生かしたもう、主キリストの恵みと、実際自分でも思いもかけなかった今ある平安とを少しでも他人に明かし得たならば、という喜びが彼女を満たし支えていたということである。だって彼女はがんによってですね、日々体は弱り、最後には寝たきりの状態でありました。それでも彼女は信仰を捨てることなく、主を信じ、またまだ自分ができることに目を留めて、明るく積極的な生き方をしたのです。そして臨終の際にも姉やお母さんのことを思い伝道したのであります。この彼女の生き様を私たちが見るときに、クリスチャンにはこの世に命がある限り、どんな状況、またどんな状態になろうとも、誰かのために、そしてキリストのために生きることができるということがわかるのではないでしょうか。どんなに弱い私たちであったとしても、キリストを信じつながるならば、この世のどんな荒波が襲ってきても、それを乗り越えていくことができるのです。ミニストリー75ページ。誰でも何かすることを見出すことができる。キリストのために自分には働き場がないと考える必要はない。希望の上巻118ページです。ヨルダン川でイエスに、これは私の愛する子、私の心にかなうものであると言われた言葉は人類を含んでいる。神は我々の代表者としてのイエスに語られた。どんなに罪や欠点を持っていても、我々は無価値なものとして捨てられることはない。神は愛する御子によって私たちを受け入れてくださった。キリストの上に下った栄光は我々に対する神の愛の保証で。最後にですね、生きて死を迎える14万4000人の人々たちについてですね、少し考えてみたいと思いますが、黙示録14章の7節には、第一天使の使命のことが書かれています。その中に、神に栄光を着せよということが述べられておりますけれども、よくご存知だと皆さん思いますが、神に栄光を着すとはどういうことなのでしょうか。人によってはですね、いろいろな角度や見方、また解釈があると思います。ホワイト夫人の希望の上巻4ページをお読みします。我々はイエスのうちに神を見るのである。イエスを見るとき、我々は与えることが我らの神の栄光であることがわかる。すべてのものをキリストは神からお受けになったが、彼は与えるためにお受けになったのである。天の宮廷ですべての被造物のために奉仕しておられるときもそうである。愛する御子を通して、天父の生命はすべてのものに向かって流れ出る。御子を通してそれは賛美と喜びの奉仕のうちに愛の潮流となって全てのものの根源である神へ戻ってゆく。このようにキリストを通して愛の循環が完成され、それは偉大な付与者であられる神のご品性、生命の法則を象徴している。ここには神の栄光とは、与えることが 神の栄光であるとあります。そして、それは愛の潮流となって、神へまた戻っていくものであり、また神のご品性、つまり生命の法則であると述べられているのです。14万4千の人々は、神に栄光を期す者たちでありますが、言い換えるならば、彼らは神のご品性であり、命の法則でもある、与える愛によって生きる人たちでもあるとも言えるのではないでしょうか。この14万4千の人たちは、生きて死を迎える人たちでありますが、また大いなる悩みの時を通過する人たちでもあります。そのためには、神のご品性である命の法則、与える愛に固く立つ必要があるのではないでしょうか。最後に、キリストの実物教訓26ページのホワイト夫人の言葉を読んで終わりにしたいと思います。愛が行為の原則でなければならない。愛が天地間の神の政府の基本的原則である。そしてこれがクリスチャンの品性の基礎となるべきものである。この愛のみがクリスチャンを固く立たせて支えるものである。これのみが彼を試練と誘惑に勝たせるのである。天におられる父なる神様、罪深く弱い私たちであります。私たちの心には何の良いものもありません。あなたに捧げるものは何一つありません。しかしこのような私たちを御子イエス・キリストをお送りくださいまして、私たちをあがなってくださり、また救いの道を開いてくださったことを心から感謝申し上げます。どうかあなたの愛で私たちの心を満たしてください。そしてあなたの命の法則である与える愛、またそのことによってあなたに栄光を期すことができるようにさせてください。すべてのことを感謝し、委ねて愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。